皆さんこんにちは、大島なつみです。本日もよろしくお願いいたします。
ロジャー堀です。よろしくお願いします。
今回お届けする動画は第2回目の動画となります。本日の動画では実際にロジャー先生の朝の10分間トレードを学んだ8名の生徒さんからお話を伺っていきたいと思います。ロジャー先生の下で朝の10分間トレードを学んだ方たちから生の声を聞くことで本当に成果を出せるメソッドであるとお分かりいただけるかと思います。
これから朝の10分間トレードにチャレンジしたいと思っている人にとってきっと参考になると思いますよ。
それではお一人ずつお話を伺ってまいります。
最初にお話を聞いていくのはビギナーズラックで順調に投資をスタートした後、金融危機により大損、保有するほとんどの銘柄を塩漬けにしてしまったという桑田さん。ロジャー先生のトレードと出会いマイナスを取り返すことができたのでしょうか。
桑田さんはロジャー先生と出会われる前から様々な投資をされていたんですよね。
そうですね、金融会社だったんで周りでもちょっとやってる人が結構多かったんで、それでやっぱり話を聞いてるうちに自分も興味を持って始めました。
そうだったんですね。最初は具体的にどんな投資をされてたんですか。
そうですね、一番なんかチェックしやすいっていうんで、あの日経の225の銘柄、それにあの投資を始めました。ちょうどその頃あのバブルが弾けて、もう日本の経済どん底の時で、8000円台だったのが、ちょうど投資信託のその会社に相談に行ったらニュースで8000円割ったんですよ。だったんでもう本当に、あ、今だと思って、そこでその日経225の投資信託始めて、でまあ最初はまあそんなにすぐはあの上がんなかったんですけど、まあ1年ちょっと超えたぐらいからだんだん上がり始めて、もう2年しないうちぐらいでもう倍ぐらいになりましたね。
ちなみにどれくらいプラスになったんですか。
そうですね、元手が200万だったんで、まあ、400万以上にはなりました。
それはすごいですね。
すごいですよね、勇気がある。
あ、本当ですね。かなり順調な投資生活だったんですか ね。
そう、まあ、最初は確かに良かったんですけど、言っちゃえばビギナーズラックってやつですか。その後も投資信託の会社から債券型の方が安定的でいいよなんつってって言われて、そっちにもやってみたりとか、でそっちも最初は順調だったんで、まあ普通に推移してって、でそのうちちょっと自分で個別の銘柄とかもやるようになって、まあ、あの自分で探しながら4銘柄5銘柄もあの毎日見ながらやってたりもしましたし、あと金の先物とか、ああいうのもちょっと手出してみて、金は意外となんか安定的だって聞いたんで、まあただちょっといろいろね、その後もあのリーマンショックだとかそういうところがあったんで、まあやっぱり素人なんですよ。あの結局ああいうふうに一気に下がっちゃったりすると、自分でいつどのタイミングでそれを売りに出したりとかしていいのか、それがもう損切りができなくて、結局その後も塩漬けっていう状態ですね。もうちょっと最悪、まあ、元本割れしたのもありますし、株とか金みたいなのもやっぱりああいうものはやっぱりもうほぼ全滅ですよね。
かなりのマイナスだったんですか。
そうですね、まあ、なんだかんだ結局400万ぐらいは、
400万
まあそのぐらいはやっぱりいっちゃいましたね。まあ結局他のやつももう手つかずで、そのまま本当に塩漬けになっちゃいましたし、はいはい、
その頃もそのデイトレみたいなものもやってたってことですか。
そうですね、株とかはそういう感じでやってたんで、まあ、ちょこちょこチェックしてないと不安になるじゃないですか。もう仕事も手つかなくなってきちゃって、もう本当に、まあ、その後ちょっと病気なんかもして、もうそれこそ本当にもうなんていうんですか、もう投資そのものがもう嫌になっちゃったというか。
そういうことですね。その頃のデイトレってね、ちなみにこう場に張り付いてやるようなものですか。
まあ、そこまで張り付くまではいかないんですけど、はいはい、仕事やってるんでちょこちょこ携帯とかで、
仕事やりながらこんな
見て、あんまりちょっとパソコン使ってたんで、パソコン使ってやってると隣に見られると嫌なんで、だからちょこっと出して、ちょっとこう行ったりトイレ行った時に、 もう株なんかだと11時半ぐらいで午前の値が終わるんで、よし終わりねはみたいな。
それはそれですごい技です。
もうちょっとお昼前の1回チェック入れとかないと不安でしょうがないじゃないですか。やっぱりなんかそういう生活を送っているとやっぱりちょっと気持ちがね、やっぱり焦っちゃって、そういうのもあってなんかちょっと病気もしちゃってっていうことですね。
そんな時にロジャー先生に出会われたんですね。
もう本当に今までやってた自分の投資の仕方とはもう全然違うんですけども、まあ、塩漬けになってる株少しでも動かせたらいいなと思った、そういう感じでちょっと始めてみました。
実際やってみていかがでしたか？
そうですね、まあ、先生の話は本当に面白くて、しかも分かりやすく親切だったので、もう本当に何ですか、大変助かりました。
実際に朝の10分間トレードなどやってみて、
そうですね、本当にもうデイトレードなんてやってると先ほども言ったように、もう本当に気が利いてないんでやってて、で朝10分だけっていうのはもう本当に気が楽で、もう一度はやめようと思ったんですけど、朝10分だけだら、まあ、当然負ける日もあるんですけども、まあ、月単位で考えれば儲けも出てますし、毎日やっぱり 3,4 万平均するとそのぐらいは稼がせていただいております。
大きいです ね、
やっぱ桑田さんね、真面目にすごい取り組んでらっしゃるし、今までのなんかね、こういろんなマイナスな経験も踏み越えてらっしゃるから、もう頑張った成果だと思います。
ありがとうございます。
次はご主人の影響で株式投資を始められたという中里さん。
中里さんは以前から投資の経験があったんですか？
私はなかったんですけども、主人が以前勤めていた会社で会社の株を買うっていうのをやってて、
持ち株制度。
そう、持ち株制度ですね。会社が以前は運用してたみたいなんですけども、今は個人で運用してくださいということなので、国がNISAはどうかっていう、
ありますね。
そうですね、税金が免除されるっていうんで、NISA を始めて、でちょうどリーマンの時に主人が持ってた株で配当をいただけたので、私すごく株式って怖い印象があったんです。紙切れになったとかいろいろ昔よく聞いたので、それって怖かったんですけども、なんか配当がもらえて、しかも株主優待もあったんで、あ、これはちょっとやってみようと思って私もNISAを始めました。
それがきっかけだったんですね、他にもやられていらっしゃるんですか？
そんなもう少額投資なので、株式しかやってないんですけども、
実際やってみていかがですか？
値が上がってきたものもあるんですけども、一つ日産の株式を、配当良かったんです、昔、それがもう元の元本がかなり半分以下とかになって、しかも配当もゼロ無配になってしまって、ああしまったなって、なかなか企業って V 字回復って難しいんですね、
まあ、そうですね、まあ、でも日産はね、いい時と悪い時の差が結構激しかったから大変だったんじゃないですか、
ね、そうですね、
そうなんですね、
ただまあ他の株式がちょっと良くなってきてるんで、まあそう損ではないんですけども、ただいつ売ればいいのかとか、で国はどんどん預貯金だけではインフレになった時にもう本当に困るっていうんで、やれやれって言うんでしょうけども、素人が何も分からずにやるっていうのがとっても不安で、まあそういう失敗もいろいろあるので、もうどうしたらいいのかなって思って、でも預貯金よりはマシかなと思って。
ちなみにロジャー先生と出会われたのはいつ頃だったんですか？
ちょっと、まあ、全くの素人だったので、不安に思ってたら、知り合いが専門家の方ちょっと紹介していただけて、
そこでお会いになったんですね、お会いしてみていかがでした？
思ってたより優しい感じどんな方かしら、
ね、株怖い人が結構いますもんね
話されてみて優しい。
あ、そうですね、笑顔が素敵で、
そこから利益も出てきたんですか？
そうですね、自分のお金なのに責任持っ 持ってやっぱり運用するっていうの基本かなっていうのは、うん、やはり先生がこう毎日少しは、うん、あの関心持ってやるっていうことを教えていたくださってるので。
そうなんですね、はい、朝の10分間トレードもやってみていかがでしたか。
そうですね、もっと難しいかなと思ってたんですけども、うん、割と簡単シンプルですよね、
うんうんうん、
そうですね、やっぱり理屈をね、はい、ちょっと聞いてる時はね、なんかこう難しいなと思われるかもしれないですけど、実際やればあそんなことないかなっていうね、う
ん、非常にシンプルでやりやすいんですね。
そうですね、
やっぱりこのシンプルっていうのは非常に大事なことですよね、うん、
はい、
やっぱりそのシンプルでこの投資初心者の方といいますかね、始めたばっかりの方でも利益が出るような仕組みじゃないと、まあ私たちもやってる意味がないですからね。
そうですね、はい、やっぱり心強いっていうか、素人のものにとっては専門家の方がついてくださってるっていう感覚なので、とても助かってます。
まあ、笑顔だけじゃ、ね、利益出ないんですけどでもちゃんとした理論でね、うん、シンプルな形で、はい、あの利益は十分に出ると思います。
はい、はい、今後ともよろしくお願いいたします。
はい、続いては投資信託で失敗を経験された本間さん。ロジャー先生の方法で無事に成果を出せるようになりました。
本間さんは投資を始められたきっかけは何だったんですか。
はい、うちの父親が、不動産関係をやっていた関係 でその後父親が亡くなりまして、うん、その、まあ相続という形で引き継ぎになりました。その時に、近くの、銀行の方から、投資をしたらどうかと勧められまして、私も素人だったんで分からなかったんですが、そういう感じで勧められました。
そうだったんですね、はい、その時は具体的にどんな投資をされていらっしゃったんですか。はい、
まあ、その時もやっぱ私も分からないんで、うん、銀行の方に、お聞きしながら、一応 J リートの方を、はい、始めました。はい、
J リートっていうのは、まあ、不動産を集めた投資信託みたいなもんですよね。
はいはい、そうですね、
はい、まあ、だからこう比較的配当とかは、はい、まあ、きちきちっと出てるんだけれども、はい、まあ、値動きもしますからね。
そうですね、うん、はい、そんな感じですね、はい、でそれは、一応200万を元本しまして、毎月分配型ということでやらせてもらいました。でそうするとですね、まあ、毎月、お小遣い程度に、
はい、
まあ、入ってきまして、うん、まあ、トータルすると大したことはないんですけども、なんとなく毎月分配型ってなんかワクワクするような、
嬉しいですね、
嬉しい感じで素人ながら続けておりました。
は
い、あとは3銘柄ぐらい、まあ、銀行の方にいろいろと勧められたものを、うん、やっておりました。ただ一つ、ちょっと損失をしたものがありまして、うん、その時はちょっと1400万を、元本としまして、うん、まあ、1年でだいたいそうですね100万ぐらいの損失しました。うん、でその頃ですね、ちょうど先生に、出会いまして、
はい、
で、うん、もうこれはもう上がらないから、
うん、
もうそれも身長型なんで一度下がってしまうと上がらないから、うん、もうやめた方がいいよという話を聞きまして、解約に至ったわけですね。
よく解約というかこう損切りをする決意をされましたね。
うん、それはやっぱ先生のおかげだと私は思ってます。うんうん、もうあの時先生に出会ってなければ、まあ素人なんでもっともっと、うんうん、損失しちゃったのかなとは思ってます。
先生のおかげなんですね。
そうです、もう先生もおかげでもう本当に助かりました。
うん、
はい、
まあ、あれですよね、やっぱりさっきのその1400万で100万ぐらいの損失っていうと、はい、まあ株をすごいやってる人から言うと、
そうです、
そんな損じゃないかなというふうにこう感じますけど、はいはい、でもやっぱその銀行で買われたってことですよね。
そうです、そうです、は
い、
で
銀行ってね、
はい、
まあ、普通減らないっていうイメージがありますよね。
そうですね、
まさか減るみたいな、
はい、そうですね、
はい、その辺はあれだから、やっぱり銀行の営業マンっていうのは、はいはい、なんて言ったらいいんでしょうかね、あんまり危険だみたいなことは言わないっていうことですかね。
結局その時営業マンの人が、私は信用してたんですね。
うん、
結構信用してたんですけども、はいはいはい、あの銀行の方って 2,3 年で転勤があるじゃないですか。
転勤、うん、まあ、大きな銀行だと特にね。
そうなんですよ。で転勤してしまって、うん、であのまた新しい方が来たんですが、うん、今度はあの全然私と接してくれなくて、
まあ、何年か前にその銀行がリスク商品を扱えるようになったんですけど、はいはい、あの銀行の、まあ、営業マンの方っていうのは、はい、やっぱりそのリスクを説明するのに慣れてないんですよね、はいはいはい、でまして自分がお勧めしたものが下がっちゃったら、はい、それを損切りしてくれとか、はい、それはどんなに見通しが悪くても、はい、多分銀行の方ってちょっと言いづらいんじゃないですか ね、 そうですね。そんなこと言ったことがないと思いますよ。
そうですね、
はい、だからまあその辺はね、まあ、お客様の方がやっぱりある程度判断といいますかね、うん、でやっぱりその銀行であろうが証券であろうが、はい、やっぱりその金融商品を買ったらそのリスクっていうのはお客様が全部背負うことになってるわけですからね、はい、だから営業マンが何て言ったとかっていうよりもやっぱりそのお客様、まあ、自分がね、はい、投資家がこうだというふうに判断しないといけないんですけれどね、はい、まあ、特にその銀行で買ったっていうのはね、はい、あのそういうふうに、まあ、なりがちですね。
そうですね、はい、まあ、素人だったんで、
いやいやいやいや、
そうなっちゃったんでしょうね、うん、
まあ、なので、まあ、あの信用するなってわけじゃないんですけれども、はい、やっぱり特に銀行の方っていうのはリスクの説明は慣れてないというのは覚えておいた方がいいと思います。
わかりました、はい、これからは、株式投資が一番だと私は思っておりますので、ロジャー先生の朝の10分間トレード、これを受けて、自分も利益を出したということもありますし、これは間違いないと私は信じております。これからも、利益を、出していきたいと、勉強していきたいと思いますので、また先生によろしくお願いします。
次にお話を聞いていくのは投資経験がほとんどなかったという目黒さん。ロジャー先生に出会って今では順調に利益を出されているそうです。
目黒さんは投資の経験はあったんですか？
私の世代は親世代がもう定期預金をずっとやっていて、うん、まあ、金利もいい時代でしたから、うん、私もそんなもんなのかなと思って、まあ、働いたお金をコツコツ定期預金でずっと貯めていましたけれども、ある日突然金利に気がついて、なんだろうこれはというふうに感じたところでした。
そうですよね、まあ、やっぱりその金利が、ね、高いところだけだったらいいんですけれど、今みたいに金利が低い中で、しかも今足元だと物価が、ね、どんどん上がって、はい、物価の上昇率がその金利よりはるかに高いというような感じですもんね、でまた年金も ね、
ね、
ちょっと、ね、厳しい状況になっちゃってるので、こう定期預金の魅力っていうのがもう今はもう実際もうなくなっちゃってて、どうやってこう、ね、今まで定期にしてきたものを別の手段で増やすかっていうことがテーマになってきちゃってますね。
今先生がおっしゃったように、まあ、定期預金にちょっと疑問を感じていたものですから、うん、まあ、円が強いと言われてた時があったので、うんうんうん、これはきっと弱くなる時があるんじゃないかと、はいはいはい、勝手に推察して、
すごい円高の、ね、時がありましたもんね。
少額だったんですけれども、うん、外貨預金を始めてみました、はい
はい、では外貨預金がメインで投資という投資はされていらっしゃらなかったんですか？
それから少し面白くなってきたので、うん、私は宝石の輸入代理店とメーカーをやっている会社に勤めていたので、はい、地金の相場っていうのが非常に近くにありましたから、はい、これコツコツ地金をちょっと買ってみようかと、はい、
地金って魅力的ですよね。
素敵ですね。
金とプラチナの、はい、地金の相場って毎日毎日情報で入ってきてましたから、うんうんうん、何かあった時にはすぐやめられるなと思って始めてみました、はい、
では株式投資は先生と出会われて始められたんですか？
ただ少し前に証券会社の人とたまたま知り合って、うんうん、ちょっと勧められたものに投資をしてみたんですけども、はい、なかなか増えることもなく、うん、なんとなくただ置いてあったというだけのところで先生に出会ったというところですね、はい、
そうだったんですね、
はい、証券会社ではどういうものに投資されてた感じですか？
もう勧められるまま、はい、投資信託これがいいですよというのに投資をしたということで、はいはい、まあ、本当に勉強もせず何の知識もなく始めたので、うん、まあ、増えるわけもなかったんだろうなというふうに、
まあ、投資信託はね、僕も証券会社勤めてましたから、はい、もう投資信託はすごい売りました売りましたって販売しました、はい、 それはなぜなら証券会社っていうのはですね、投資信託をいっぱい売れば売るほど投資信託で手数料が高いんですよ。
そうなんですね。
はい、だから投資信託をいくら売ったっていう人が出世する仕組みだったので、自分の出世のために、まあ、お客さんの、ね、全然考えないわけじゃなかったんですけど、もう出世のためにみんなね売って、またその分やっぱりお客さんの方の運用っていう方には実は投資信託ってあんまりこうちょっとね、実は力を入れてないっていうと怒られちゃいますけど、そこまで力入れてないような気はしますね。
そうだったんですね。
そうなんですか。
先生の朝の10分間トレードはいかがでしたか。
先生に教えていただいた朝の10分間トレードを、はい、やるようになったら、まあ、毎朝楽しくて、で私はパソコンの作業があんまりこう上手じゃなかった、得意じゃなかったんですけれども、毎日そのワクワク楽しくパソコンを開けるので、今はもう10分かからず確認できるようになりました。本当にありがとうございました。
いや、やっぱりね、そのパソコンってこれやるときは、はい、まあ、誰でもちょっと慣れてない方はね、一旦ちょっとこう苦手意識が出るんですけど、でも時間帯が限られてますから、その中で集中してやるとやっぱり慣れてこられると、
そうですね、
はい、で成果が出るとパソコン全然苦にならなくなるんですよね。
そうなんですよね、でワクワクしてきますから、楽しくて、
はい、パソコンのスキルを上げるのにもいいかもしれない。
そうです一石二鳥ですね。
そうですね
ありがとうございました。本当に
次は FX の自動売買で大金を失い破産寸前にまで追い込まれてしまった吉本さん、ロジャー先生との出会いで人生大逆転を果たしました。
吉本さんはもともと FX のトレードの経験がおありなんですよね。
ええ、そうですね。
どうして FX を始められたんですか。
昔からずっと会社員として働き続けるのって嫌だなって思ってたんですよ。でも投資とかトレードのことなんてわからないから、いつか勉強しないとなと思ったままで特に行動はしてなかったんです。今からもう4年ぐらい前ですかね、たまたま YouTube で見た広告で FX の自動売買ツールっていうのがあったんですよ。完全放置で億万長者にみたいな今思ったら都合のいいことばっかり言ってたなって思うんですけど、まんまと釣られちゃいまして、最初はちょびっとだけ勝ててたんですけど、その後がもう負けっぱなしで散々でしたよ。
ちなみにどのくらい負けたんですか。
700万負けました。
700万円もですか。
はい、もう貯金のほとんどが消えちゃったんです。私実は結婚してるんですけど、妻にはこんなことを打ち明けたら殺されるって思って必死にいろんな手を頼ったんですよ。
大変ですねそれ。
奥さんには言わなかったんですか。
はい、もちろん。お金の管理は自分だったんで、まあ、すぐにバレることはなかったんですけど、いつバレてもおかしくないからなんとか取り戻そうって必死でした。それで昔の会社の同僚が株で稼いでるって聞いて話聞きに行ったんですよ。その元同僚に時間作ってもらって会って話したんですけど、朝のトレードだけで月に500万円も稼いでるって聞いたんです。いや最初はめちゃめちゃ疑ってたんですけど、口座の履歴とかも見せてもらってこれが本当だって分かりました。それでその同僚にどうやって稼いでるか教えてほしいってすがりついたら、ロジャー先生を紹介してくれたんです。
その方もロジャー先生の生徒さんだったんですか。
ええ、まあ言ってしまうとその同僚に先生を紹介してもらったって形になりますね。
なるほど。それからロジャー先生の朝の10分間トレードを始められたんですね。
はい、株のことなんてもちろん何も知りませんでしたから不安も多かったですけど、もう後には引けませんでしたから。
ちなみにどれくらいの成果を出されてるんですか。
最初は元手が少なかったんで初月は54万ぐらいでした。
初月から早速50万円を超えられたんですね。
はい、それもこれもロジャー先生のおかげですよ。
吉本さんは状況が状況だったんで必死で覚えてくれましたからね。
とにかく FX で損した分を取り戻したかったんです。だから必死になってましたね。まあでもトレード自体朝の10分で終わるので、その分精神的な不安とかもないから続けられたんじゃないかなと思ってます。 FX とかだと朝起きたらチャートが一気に下がってたりしてずっと心が落ち着かなかったですから。
そうなんですね。
あと先生が用意してくれた上昇判定クワドラントと板読みシグナルもとても助かりました。
あ、よかったです
本当にちょびっと確認するだけで済みますから。さっきも言ったんですけど、株の知識なんてなかったんで、自分でも株で勝てるようになったのは2つのツールのおかげだと思ってます。
ちなみに今はどれくらい稼いでいらっしゃるんですか？
そうですね、だいたい毎月500万円ぐらいですかね。
すごい、500万円ですか。
最初の方で一気に原資を稼げたので、そこから数百万円稼ぐようになるまでは早かったですよ。
複利の力を使うことも、月収を一気に高めるためには重要ですからね。
じゃあもう FX で損した700万円も取り戻されたんですか？
ええ、おかげさまで。朝の10分間トレードを始めて1年ぐらいで完済できました。
すごいですね。奥様にもバレずに済んだんですか？
実は朝の10分間トレードを始めて数ヶ月後に、これなら勝てるなって確信できたんで、その時に全て白状したんです。
奥様なんて言ってましたか？
初めはすごい怒ってましたけど、ロジャー先生の方法ですごい稼げているっていう証拠を見せたら、なんとか納得してくれましたね。でも今はもう自分も妻も会社をアーリーリタイアしてゆっくり過ごせるようになったんで、むしろ感謝されてるぐらいです。本当ロジャー先生のおかげです。
とっても羨ましいですね。
いやー、素晴らしいですね。
続きまして、投資経験の豊富な小野田さん、朝の10分間トレードで資産をより大きくすることに成功しました。
小野田さんは投資の経験はあったんですか？
昔株式投資をやったことがあります。全額損をしても1ヶ月のお給料分ぐらいなら、ボーナスが出れば少しはカバーできるんじゃないかと、その範囲内で投資をしました。で、大きく負けることもなく元は取れたという感じで、細々とやっていました。
じゃあ、初めてやっても損はしてなくて？
あまり大きくは損しなかったですね。
センスがいいんですね、きっと。
そうですね、素質がきっとね、
あるんですね。
ありがとうございます。それで東京電力株というのが昔主婦の間で配当がいいということで、買うなら東京電力よっていうのがありまして、一株買ったんですね。で、何でしょう、配当が1年に1度か2度あって、1回4500円から5000円ぐらいもらえるんですね。結構なお小遣いでしたね、主婦にとってはね。で、その後地震で東電が、大変な状態になって、で株価もどんと下がってしまって、それで売却したんですかしらね。
でも地震でも売っても利益は出たんですか？
いえ、
それも損で売られた感じですか？
ただすぐに対応したので大きな損失にはならなかったように記憶して。やっぱセンスが
ね。本当ですね、タイミングが良かったんですね。ね、
はい、そうですか、知らない
。そうだったんですね。他にも株式以外の投資をされていらっしゃったんですか？
若い時に賃貸で借りるよりは買った方がいいかなって思いまして、その頃は給料が良かったので、年齢の割には銀行さんがすぐに貸してくれたんですね。ラッキーでした。そして何年か住んでいて、より広いマンションが欲しいなとかで買い替えたんですね。で、不動産投資は売却した時に利益が割と出るんですね。で、今住んでいる家と貸している賃貸に出している家を売却すると、億ぐらいの利益は出るんですけれども、なかなか自分が住んでいる家ですから、その後どうするかっていうことを考えると、簡単に手放すのもどうかなとか、もう一つ欲を出すとまだ値上がりするかなと思ったりもしますね。そこで考えたのが、この利益を株式投資で出せないものかと思いまして、1年ほど前からロジャー先生のご指導を受けています。
オーナーさんはやっぱりこう、ね、不動産のやつは、ね、すごいセンスがあるんですよ。だからね、やっぱり一般の人ではその無理だと思います。不動産ってやっぱり なんて言ったらいいですかね、簡単に大きな利益がね出るように思われる方いらっしゃるかもしれないですけど、やっぱりこの知識とかセンスとか複雑なものがいっぱい絡みますからね、はい、であと今のようなその金利の上昇局面っていうのは不動産でなかなか利益を出そうと思うと大怪我することがねやっぱりありますんでね、怖いですね、
はい、センスがあるんですね。
そうですね、もう本当にセンスがあって、うんうん、あの運もあってっていう、そういうことだと思います。
実際にロジャー先生に出会われていかがでしたか？
嬉しいほどの利益を上げています。 おかげさまでございます。
不動産はねバンバンってきますけど、まあ、その朝の10分間トレードのようなものをずっとこう積み立てていったら、これは、まあ、永久というのは言い過ぎかもしれませんけど、ずっと積み立てていけますからね、利益がね。
そうですね、本当にありがとうございました。
続いては、さまざまな投資セミナーへ通った結果大損してしまったという富澤さんです。ロジャー先生からトレードを学んですぐに利益を出せるようになりました。
富澤さんはどういった経緯で朝の10分間トレードを始められたんでしょうか？
もともと投資信託はやってたんですわ、
うん、
まあやってたって言うても、まあ、ちょっと知り合いの銀行の人がまあいいよって言うんで買ってただけなんですけどね。
うん、利益は出てたんですか？
最初の頃はまあ多少なり出たんですけど、やっぱり儲けは少なかったんです。だったらもう少し大きくちょっと稼ぎたいなと思って個別株をやろうかなとちょうど思ってたんですわ。でもいきなり個別株やるってもうちょっと怖いんで、その辺を銘柄とか選んでいいのかどうしていいのかなと思ったんで、いろいろセミナーにまあ行ったんやけどね。
そうだったんですね。そこでは成果は出せたんですか？
いや、これは大失敗です。
あ、そうなんですね。
で、まあ、これやったら最初からやらない方がええんちゃうかなと思ったんですよね。やっぱりトータル的に 400-500万ほどやっぱり損してしまいましたわ。
400-500万円もですか？
もうちょっとほんま絶望ですわ。
それからどうなったんでしょうか？
まあ一度は、まあ、投資自体もうやめようかなとちょっと思ったんですよね、うん、これ以上一銭も損したくなかったんで、
うん、そうなっちゃいますよね。
でもどうにかしてね、なんとかせめて損した分の半分でもいいからなんとか取り戻されへんかなって思ってるところなんですわ、
うんうん、そうですよね。
まあそこで今度はいい先生、
うん、
ちょっと見つけようって必死になっていろいろ探してたんですわ。だたまたまロジャー先生と出会えたんですよ。
うん、そういうことだったんですね。ロジャー先生のところに入ってからはどう変わりましたか？
いやもうね、ほんますぐ利益出ましたわ、ちょっとね嘘ちゃうかと。もう初めてすぐですよ。まあロジャー先生は他と違うなってのはもうこれでね自分の中では確信しました。
他のセミナーとロジャー先生の違いってどういったところで感じましたか？
やっぱりこれ今まで何万人と指導されてこられましたよね先生、はい、やっぱりその辺が違うな思いましたわ。まずねやっぱ教え方が分かりやすくてうまいんですわ。まあ、僕みたいにずっと、まあ、失敗してきた、まあ、素人ですから、もう分かりやすいように噛み砕いて説明してくれはったし、もうしつこく質問しても嫌な顔全然せんかった
んですよ。いいえ、全然大丈夫大丈夫です。
他の講師だとあんまり教えてくれないんですか？
いや、あんまりねいいように教えてくれるのですわ。
そうなんですね。
まあ、もうメールで質問してももう全然返ってこない人ばっかりでね、どこどこの銘柄今買っても大丈夫なんですかって聞いても、まあ、3日くらいに帰ってきたかなという感じですわ。
まあ3日も放置されたらちょっと不安ですよね。まあ、あの株っていうのは、まあ、その時々で、まあ、どうやってチャンスをつかむかが大事なんで、何日か経って答えられても意味がないですよね。
まあ、そういうことばっかり自分で経験したから、まあ、親身になってすぐに答えてくれる先生、ロジャー先生、もう感謝ですわ。
ではロジャー先生のもとで学び始めてからは順調に利益を出せているんでしょうか？
びっくりですわ。もうはっきり言って順調に稼いでます。 まあトレード自体がまあ分かりやすいっていうのも、まあ、もちろんあるんですけど、まあ、すぐに利益を出せたのはやっぱり25年間の、まあ、銘柄リストをしっかり力を持ってあるっていうことですよね。
やっぱりあの銘柄リストが肝になった感じですか。
いやそうですね、やっぱり今はもう自分で銘柄を選ばなくなったんで、やっぱり始めたばっかりの頃って何かと怖かったんですわ。これで本当に合ってるんかな、このまま進んで大丈夫かなって。
そうですよね。でも先生の銘柄リストがあれば迷わずに進めたということですよね。
もうその通りです。まあ、おかげでトレードという感覚とも、まあ、すぐ、まあ、慣れましたし、僕でもまあ株で勝てるんやなとやっぱり自信つきました。
そうですね、やっぱりあの個人投資家の方っていうのは、まあ、どこか、まあ、株はいっぱい失敗をして経験をしないと勝てるようにならないっていうふうに思ってますからね。まあ、そういう人たちにこそ、まあ、正しいやり方であれば、まあ、スキルがなくても成果が出せるんだって、まあ、そういうことを分かってほしいです。
いやもうおかげさんでもう本当結果出せるようになりましたしね。ちょっとまあ負けたとしても明日取り戻してあるからな、大丈夫やって余裕が出てきましたわ。ほんまにありがとうございます。
最後は全くのトレード未経験者だったという寺岡さん、朝の10分間トレードを1年間続けた結果、とんでもない額の利益を手に入れられました。
寺岡さんはトレードや投資の経験が全くない状態からロジャー先生のトレードを始められたんですよね。
はい、そうなんです。
まあ、大抵の方は、まあ、程度の差はあれど、まあ、損をしてから僕のところに来ますから、ある意味ラッキーですよね。
そんな強運の持ち主である寺岡さんがロジャー先生のトレードを始められたきっかけは何だったんでしょうか。
もともと株には興味があったんです。ただ私の僕の性格からして株に対してすごくネガティブな意味があったんです。どういうことかというと、知人が株で大損したとかそういった話がいろいろ聞いてたんです。まあ、その感じで全然始められなかったってことなんですけれども、
どうしても難しそうとか大変そうってイメージが先行しますよね。
そうなんですね。でもリタイアをきっかけに始めようと思ったんです。まあ、年金といっても人生100年ですから、そこつくのが非常に不安だったんです。まあ、それで始めたいと思ったというのが正直なところです。
実際に始められてからどうでしたか。
ただ一人で始めるというのは非常に大変だろうと思って、誰かちゃんとした先生にお会いしたいなと思っていたんです。
それでロジャー先生の下でトレードを始められたんですね。
そうなんです。
始められたのっていつ頃なんですか。
そうですね、かれこれ1年くらい前ですか。
この1年で合計で大体どのくらいの利益を出されたんですか。
これちょっと信じられないんですけど、1500万円ぐらいいきました。
1年で1500万円ってすごくないですか。
本当にね、まあ、信じられないことなんですけれども、まあ、あのリタイアした時の金額がある程度余裕があったので、まあ、それを使わせていただいたというような形になっています。
それでも初めてのトレードで1年で1500万円相当ですよね。
とってもいいスタートでしたね。まあ、ただ寺岡さんのように、まあ、最初から用意できる金額が大きければそれくらいのペースで稼げても全然おかしくはないですよ。
まあ、自分でも本当に信じられないから驚いているような状況です。まさか本当にあの利益が出るなんて思ってもみなかったです。まあ、株に対するあのネガティブな思考がちょっと変わりました。本当に普通の会社員やっていたら、まあ、こんなことはまずなかったんじゃないかと思っています。
そうですよね。
はい。まあ、できればもっと早く、まあ、先生と知り合ってやっていたらもっと楽しい人生が、まあ、人生100年、まあ、2度目の青春を楽しんでって言ってたんじゃないかと思っております。
もっと早く出会っとけばよかったというところですね。
は
い。
まあ、寺岡さんの場合は、まあ、未経験だったからこそ、まあ、変な癖がついてなかったっていうのが、まあ、これが味方しましたね。
癖ですか。
はい。やっぱりこう最初から癖がついてると結構ですね、経験者の方であればあるほどこの手法を覚えるのに時間がかかるっていうのはありますね。 まあ、的確なエントリーポイントからこうあえてこうちょっとずらして買っちゃったり、あるいはまあ損切りが早かったりとかですね、まあ、寺岡さんの場合はこうトレードの経験がゼロだったこともあって、まあ、教えた通りのことをこう素直に、ね、やってくれたんで、スピーディーに成果を出せたと思います。
なるほど。寺岡さんご自身ではそういったところを意識されていましたか？
いえ、本当に正直全くしてなかったです。
そうなんですね。
だから先生に教えられたことを毎日毎日続けさせていただいた、ただそれだけです。
実際にやってみていかがでしたか？
最初はこれだけでいいのかなと本当に思っていたんですけれども、単純に驚いてるんですよね。本当に
イメージとかも変わりました？
全く変わりました。本当にネガティブ思考から本当にポジティブ思考に変わってきました。ですから本当に本当にありがたいことだと思っております。
よかったですね。はい、
その結果が1年で1500万円ですもんね。本当にすごいですね。
いや、素晴らしいことだと思います。
おかげさまでゆったりとした老後が過ごせます。妻も僕がトレードを始める前はパートを始めるとか言ってたんですけれども、それも必要もなくなりました。平日の朝に10分だけトレードをして、あとは自由に過ごせますから。
はい、ということで今日こうしてお集まりいただいた生徒さんの中には、大変な経験をされた方もいらっしゃいました。しかしロジャー先生、そして朝の10分間トレードに出会うことができて、皆さんとっても明るく、そしてとっても楽しそうにお話をされていらっしゃいました。先生が投資初心者の方でも簡単に使えるよう改良を重ねた上昇判定クワドラント、ワンタッチ板読みシグナル、そして25年間の銘柄リスト、これらを活用してここにいる全員が見事に使いこなし、大きな成功を収めていらっしゃいましたね。
皆さんがとびっきりの幸せをつかめたことを誇らしく思います。次回の第3回の動画講座では、朝の10分間トレードの具体的な方法についてお伝えする予定なんですが、大島さん、ここで一つ提案をさせていただきたいんです。
どういった提案ですか？
次回の第3回の動画講座の中で、はい、大島さんも朝の10分間トレードに挑戦してみませんか？
私がですか？トレード経験なんて全くないんですが。
だからこそうってつけなんじゃないですか。これから朝の10分間トレードに挑戦しようと思っている動画をご覧の方たちのために、経験や知識に関係なく本当にすぐに成果が期待できる方法なんだって分かってもらいたいから。
それは私も同じ気持ちですが、インタビュアーという立場の私ができなかったらって思うとちょっと不安で皆さんのように成果を出せるといいですけど。
大丈夫ですよ。私たちにだってできたんですから、きっと大島さんにもできますよね。
そうですよ。
わかりました。チャレンジしてみます。
お
ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、僕がしっかり付き添いますから、
は
い、
よろしくお願いします。はい、では次回の動画講座では、ロジャー先生の朝の10分間トレードの具体的な方法、そして急遽ではありますが私大島がトレードにチャレンジさせていただきます。それでは先生、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
そしてお集まりいただいた皆さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。